山中沙央です。
鈴木純です。
最近知ってね、びっくりしたことがあって、今日ねちょっとこの冒頭のね、おしゃべりは短いんですよ。メールがちょっとたくさんあるので、
なるほど、
もうサクッとただ、びっくりした話なんだけど、サザエさんのね、波平いるじゃない。
波
平って身長何センチだと思う？
イメージ167、8ぐらいかな。
まあそうだね、
ま
あ俺と一緒か、
ちょっとちっちゃいぐらい、
ちょいちっちゃいぐらい、178センチもある
マジで嘘
本当
イメージないね。
ね
ないね。
あの時代の人なのに身長設定が178センチなの。
ああそうなの。
相当でかいよねこれね。
見えないね。
見えないでしょ。
ああそう。
ほんでね、年齢がね、54歳。
マジで。
だからね、コレクターズの加藤さんの1個上。
1個上
波平の1個下コレクターズの加藤さん。
ほんと？
ちょっと設定ピンとこないよね。
ピンとこないね。
178で超でかいじゃん。
でかいそれ。ほんと？あ、そうなんだね。
あとちょっと数字は曖昧だけど、確かね、アナゴさんって20代なんだよね。
マジで
確か。
老けすぎだね。あ、ほんと？
そうなんだ。
衝撃だわ。
衝撃でしょ。
波平衝撃だよ。
加藤さんの一個違いだよね。嘘でしょだよ。ハゲ散らかしとんな。
いやもうハゲすぎだよ。
ペンネーム、MS、
はい、
これねちょっとね、嬉しかったんだけど、
は
じめまして、イタリアローマにて毎週このポッドキャストを聞いています。私はこちらに住んでもう10年以上になるのですが、失礼ながら日本に住んでいた頃から最近まで、ピローズの存在を知りませんでしたが、偶然にもこのポッドキャストを知り、それからネットなどで調べ始め、ようやくザ・ピローズの音楽と出会うことができました。前にこのポッドキャストで沙央さんが、俺らのこと全く知らないでわざわざこのポッドキャストを聞いてみようなんてやつはいないだろうと言っていましたが、います、それはまさに私のことです。最近日本の友達から勧められたりした、流行りのどんな曲を聴いても、なんかかでも不可でもなく綺麗なだけで、明日の朝には心から消えてしまうような感じでも、とりあえず iPod に入れて移動中通勤中にぼんやりとさらっと、大して歌詞にも耳も傾けず聞き流せる音楽ばかりなので、初めてネットでピローズのライブ映像を見たときにはすごい衝撃でした。理屈なしにエネルギーの塊、鳥肌の連続、現実、真実、さまざまな感情が恐ろしいほどストレートに映像から飛び出してくる感じ。今では iPod はピローズの曲でいっぱいです。最近タワーレコのライブ見ました。 PC 画面では狭すぎるほどのエネルギーでしたね。ネットって素晴らしい。こんなに離れた力もピローズの音楽を聴けるライブを見れる、これからもずっとポッドキャストを聞き続けます。ピローズ音楽も聞き続けます。存在してくれて本当にありがとう。ローマにもライブ来ないかなって。
あ、素晴らしい
ね。これ嬉しいね。このポッドキャストをやっていって、初めて役に立ったね。
そんなことはねえけど、
ピローズのプロモーション的な意味においては、
そういうこと、
ね、初めて。
ああそういうことだね。
まあ、もともとピローズ好きな人には
みんなね、
いろいろね、ジュンのね、トルティーヤ、
元気づけたり、
ジュンティーのトルティーヤだよね、
やつもね、
元気づけたりありますけ あるけどね
、
この知らない人がピローズをここまで大好きになったっていうのは、
そうだね、いや素晴らしいじゃない。ね、しかもね、そんなイタリアで、
ね、よくこのバカ話で聞いてみようって思ってくれたね。
ねえ、まあ、気に入っていただけて何よりですよ。
これはちょっと嬉しかったので読みました。
ありがとうございます。
ペンネーム、夜はサウスポー、チラシを見てびっくり、第一期ザ・ピローズ復活の文字が、写真に植木さんが写ってる。チケット取れたら絶対に行きます。ちなみに今回どんな経緯でこのようなイベントをするに至ったのでしょうか。また植木さんとは脱退後も連絡を取り合うことはあったのでしょうか。ぜひ教えてください。脱退後はしばらく連絡取ってなかったけど、それは別に脱退したからではなくて、俺は真鍋君も新一郎君も上原さんも誰とも連絡は取らないんです。仕事の以外はもともと在籍してようがなんだろうが
なるほど、
俺ジュンティー以外には連絡取らないので。
ジュンティー言うなよ。
だからまあもちろん連絡取ってなかったけど、 まあでもほら、もちろんさ同じミュージシャンですから、うん、共通の知人とか共通の行きたいライブがあってライブ合わせあったりして、うんうん、久しぶりで飲んだりとか、
ね、
はしてたし、うん、辞める時はね結構俺は仲悪くなって、
ああそう、
うん、やっぱこうぶつかってさ、うんうん、なんか、うん、だったけど逆に辞めるって決まったらもう揉める理由がないんだよね、うん、その音楽を作るときにうまくいかなくなってったりしたわけだから、うん、新しい新曲を作らなくなったら何も揉める必要がないので、
ああ、なるほど、
脱退が決まってからの残りのライブはまあ全部楽しくやってたと思うし、
ああそうなんだ、
うん、だから、そんなこうなんていうの喧嘩別れみたいな別れ方じゃなかったので、
うん、
久々に会って気まずいとかもないし、
うんうん、なるほどね、
で、まあ、その後、ね、ベーシストとしてもプロデューサーとしても大活躍したのもさ、
そうだよね、
ちょっと誇らしかったしさ、
うん、
まあ、ジャニーズとかはさああいうのもすごかったけど、ついに長渕剛のベースまで行ったのはもうすげえなと思ったけど ね、
すごいよね、行ったね、
で、でね、この話になったのはね今年ブッチャーズのようちゃんが亡くなって、
うん、
でその時にね、ちょっとさこう音楽協会がなんていうのかな、そのようちゃんの近い人っていうかやっぱみんな冷静じゃないくなるわけじゃない、うん、いろいろその、うん
うん、
で、まあ、俺はただ悲しいだけでただメソメソ泣いてたんだけど、
うん、
なんかすぐ追悼ライブやろうとか、
はいはいは
い、そういうのもいろいろあって、うん、なんかそのブッチャーズがやるはずだった出るはずだったイベントがぽっかり穴が開いたから、そこをなんか上田さんにブッチャーズの追悼みたいなのやってくれないかみたいな話が来て、そこでまあ山中なんかやらないみたいな話があって、だからスケジュール的にもそうする、ちょっともともと大変なスケジュールで、うーんちょっとどうかなっていうのと、あとなんかブッチャーズのようちゃんの代打ってなったら、
うん、
正直俺ではダメだっていうか、もっと近しい人とかさ、
はい、
向井君とかさ、
あ、うん、そうかそうだ、
そういうふさわしい人がいるっていうか、ロスインタイムの加代君とかさ、
は
い、本当にこう可愛がられてたりとか、そういう人がやるべきで、
うん、
俺はまあ札幌の時は結構まあ仲良くしてもらったけど、
うん、
まあ1年に1回ばったり会うか会わないかぐらいの間柄だったからね、
うんうん
うん、そんな俺がやるのはちょっとそのなんてブッチャーズの代わりみたいになったら荷が重いですって言って断ったんだけ ど、
ね、
うん、で、まあ、結局、まあ、じゃあしようじゃあこうしようといろんなことがあったけど、うん、もうそれ自体なくなったのさ、
うん、ああそうなんだ、
で、でその上田さんにね、でも久々に上田さんと電話をして音楽を一緒にやるっていう話はちょっと楽しくて ね、
あなるほどね、
でちゃんと改めてやりませんかって、その、そんなこうスケジュールない中リハ本当に重ねるほどしないでやるってい
うん
じゃなくて、もうちゃんとやりたいですって言ったら、なんか誘いますって言って、その時は何って思ってなくて、ただ上田さんと何かステージに立つぐらいの感じだったけど、あれ待てよと、
うん、
25周年だから、
うん、
なんか普段やんない企画をね、
うん、
やってもいいなと思って、
うん、
そうだもうこれもうそろそろ順位も飽きてきたことだし、
お前そういう理由かよ一夜限りじゃないのかよ
一夜限りでした、ね、うん、まあでだから久しぶりに順はピローズを見ることができるんだよね、そうだ
よ、15年ぶりぐらいですよ、
そうだよね、
うん、見に行きますよ、
うん、で上田さんに、ピローズやりましょうと、第一期ピローズやりましょうってのもすごい喜んでくれて、なんか本当に、いや本当に嬉しいよってメールが来てね、なんかちょっとそれだけで俺はもうやる前からなんか、もうなんか何か俺は心一ついいものが残ったっていうか、
達成感がある
からね、うん、そうだね、
なるほどね、うん、まあ楽しみだよねそれはね、うん、
ただね、そんなに曲数やんないっす、これ、うん、爆弾ジョニーとシュルスペロフと、う
ん、
まあ、札幌縛りでやろうと思って、
やってくださいよ、うん、
その日札幌じゃないのは新城だけっていう、
そうか
そうそうそう、
あそういうことだね、うん、あそうだね、
うん、うん、そうだからまあ短くもないけどワンマンみたいにはできないので、
あ、まあ
うん、ちょっと結構ね前後ね スケジュール大変なんだ俺はレコーディングとかもあるし、
うん、そうだね、うん、あんの？なん
いやそっちはお前誘ってるだろお前、うん、
そうだね、
うん、まあそんな感じで1月ね、うん、新宿ロフト楽しみしてるんだ、
うん
うん、ペンネームトワイライト、発表されたトリビュートアルバムのジャケットを見ました、うん、とてもおしゃれですごく惹かれるデザインでした。トリビュートアルバムもやっぱり沢さんがタイトルデザインを考えたのですか、うん、それとジャケットの女性が女優のカホさんに見えるのですがカホさんでしょうか。またバスター君のぬいぐるみがとても可愛いです。ぜひ販売してもらいたいです。かっこ7000円ぐらいで、うんうん、これ一個一個答えていくと、
はいはい、
ロック&シンパシーってタイトルなんだけど、うんうん、もちろんタイトルは俺が考えて、
うん、
デザインもあの俺が考えました、
うんうん、
で、ジャケットに写ってるのはカホさんです、うんうん、でねバスタークのぬいぐるみ、まあ、撮影用に、一点もで作ったんだけど、
うん、
これ7000円ぐらいでって書いてあるけど、うん、あれあの30万します
1個ね、
はい、
作ったのね、
まあ、手作りなんで。
あ、なるほどね。
だからもし、うん、うちの事務所が利益を考えた場合は、うん、まあ30万3000円ぐらい
乗せるん
で、ね、いやそれはそうでしょ、
それでいい、それで良心的じゃない、それ
良心的だよ30万3000円ぐらいで売ることになるよね。
なるほどね、いや量産体制でなんかどうにかしましょうよ、うん、
いやあのねあれはね結構あのなんて呼ぶんだろう、人形師というのか、
うんうんうん、
なんていうかその、東京バンビの、あのバンビの頭を作ってくれた人でもあり、
うんうん、あそうなんだ、
テレビのあの無臭だの CM の、うん、なんかあの三白眼みたいな目の離れたあれクマ、あれなんだろうあれ、
うん、
みたいなやつもそうなんだけど、
うん、
ちなみにその無臭だの、うん、クマの、うん、お腹のポケットみたいなオレンジだ の、
うん、
あのその生地で作りました。あのその生地の余った部分で、
あのそうなの？
うん。まさかもね。作ったことね。
貴重なのか何なのか、うん、わかんないけども。
うん。いや、いろいろね、もうコストを下げて下げて30万。
そういうことだ。
ですから、あれすごい、あの、すごいいい出来で、
うん、
まあ、そのうちね、なんか、おそらく来年どっかに多分展示とかするよね、きっとね。何かしら会場にガラスケースに入れてね。
はいはいはい。
うん。
なるほどね。
そうそう。いや、カホちゃんはピロゾー好きと言ってくれたので、
うんうん、
トリビュートアルバムだから、うん、なんかジャケットもトリビュートじゃないけど、
はいはいはい、
ピローズを好きっていうか愛情ある人を使うのはどうかなと思って、
なるほどね、
はい、
かわいいジャケットであれね、
うん、オーバーしたところ、うん
ね、いいですよ、
引き受けていただいて、
うん、
でまあカホちゃんが、
うん、
その表ジャケットになってないんだけどいろんなバージョンを撮って、
あ
のバスター君をこう抱っこしたりとかいろいろしたんですけど、うん、まあ、撮影が終わった後あの関節抱っこ、私は、
うん、何嬉しそう
関節抱っこをさせていただきました ね、
いいですね、それはマジで、あ撮影、あもう立ち会ってたってこと、
ね、一応挨拶だけね、
あ本当、
うん、でもまああのもうなんかもうすごい人数がいるから、も
う
カメラマンとアシスタントとそのスタイリストとアシスタントとヘアメイクさんとデザイナーとってもう狭い部屋にいるから、もう俺なんか邪魔なので、最初にあのこの角度でこの照明でこの質感でいいですかって言うんで、あよろしくお願いしますってカオちゃんに挨拶して、今回引き受けてくれてありがとうございますって言って、あとは別室であ のまあ弁当食ったりして、うん、
あなるほど、
ね、そうそうそう、
あでも、うん、じゃあちゃんと最初から最後まで責任持って山中さんを監修だったわけだね。
ジャケットはね。
ジャケットは、うん、まあもちろんね。
そうそうそう。うん、だからバスター君のぬいぐるみが欲しいというならば、まあ30万3000円で。
もしくはオークションかな。うん、
いやいやいや。ペンネームはるちゃん。
はい。
おはるちゃん。
はるちゃん。はるちゃん。
ゴゴリキ。あやみにウリ二つの人だよね。
どんどんどんどん似ていってるよね。俺たちのイメージがもう。
そうそうそう。
ウリ二つなんて一言も言ってないって。
ゴーリキあやめの妹だっけな。
だいぶ近い近い。言ってないよ。
沢さん、じゅんさんにはこの人がいてよかったと思える先輩はいますか。また尊敬している身近な先輩はこれなんかご祝福かな。
うん、
身近な先輩は見えますかって書いてあるんだけどちょっと怖いんだけど、
いや
身近な先輩は見えますか、
いや見えてますよ、
うんうん、誰かいますか、この人がいてよかった、
あ
先輩、
あ、ね、最近は言い過ぎですけど、
うん、
あれかな、コレクターズ 古市光太郎さん、あのね、チューハイがうまいってことをよく教え
て、光太郎さん、ね、そこはでも飲んでるな、お前、チューハイ
最近ね、なんかちょっと酒の嗜好が変わってさ、ね、なんか
細かく注文するよね、プレーンがどうのこうのとか、
あの、ね、違う、あれは、要するにビール一杯目ビール行きたいじゃない、あれをチューハイに変えてオッケーだっていうことを教えてくれたのが古市光太郎だったの、
それね、光太郎さん的にそっか10人そう思われてるのが嬉しいなって、何のエピソードだお前。
いやいや、まあまあそれは冗談ですけど、まあ、あの年であのかっこよさで、まあ、普段いても、まあね、まあなんていうかこう自分があってさ、なんていうんですかね、まあ、かっこいい人なんですよね、
なんとなく分かったのは、ジュンはこの人がいてよかったと思える先輩はいないってことだね。だってそれはあの恩があるとかじゃなくて、
恩があるね、
素敵みたいな、あのかっこいいなっていう感じじゃない、でもこの人がいてよかったって素敵ってよりは、世話になったとかさ、
はいはい、あ、
世話になったね、そういうことだと思うんだけど、多分、いないんでしょうね、自分一人の力でここまで来たんでしょうね。
いや、なるほど、あ、じゃあちょっと佐藤君的には、そういうことか、世話になった、
いや、分かんない、そういうニュアンスかなと思ったんだけど、尊敬しているってさ、だってちょっと軽くない、その中華のことがさ、
ちょっとあの、そっち方向に、そっち方向にね、そっち方向に持ってっちゃった
けど、俺ちょっと真面目な話だけど、吉田仁さん、
なるほど、そういう話だね、
プロデューサー、あの、サロンミュージック吉田仁さんは、単純にそのサロンミュージックの音楽にものすごい影響を受けたし、まあ、プロデュースしてもらっていろんなレコーディングのね、あのことを教えてくれた、こういう風になってるものはこうやって撮っていたんだとか、
そうか、
あの、自分がやってるよりも第三者が聞くと実はこういうもんだったんだっていうのを、半信半疑だけど仁さんの言うことを聞いてたら、あの、何度もそれを聞いてるうちに絶対仁さんが正解だったっていうことが本当もう何度もあって、それをデリシャスレーベルでこう、
ユーブル
スとか、そういうポップショコラとか、あの、いろんなバンドにこう、まあ、俺はその仁さんの受け売りをこう、まあ、伝えてってるわけですよ、レコーディングの。でね、そのそれだけではなくて、なんか、なんていうのかな、当時まだ俺はその人間性は今のままなのに売れてないから、あのレコード会社に俺と今と同じような態度なわけ、俺は言うことも今と同じなんだけど、売れてないので、あのミスチルの真似をしろ、スピッツの真似をしろってこう言ってきて、いや、ピローズはピローズのやり方があるんだよって言ってもうまくいかないんだ、
裏付け的なものがまだないから。
ところがそこに会議にいつも仁さんがいて、あの、いやいや、ちょっと待てと、自分がフリッパーズギタープロデュースした時はこうだったと、業界は違ったけ ど、
ね、
先頭に立ってこういう風に音楽業界は変えたんだ、でコレクターズを世界の止めて売れた時はこうだった、
なるほど、ね、
山中はこういう人間で、ピローザはこういうバンドで、こうなんだってレコード会社をねじ伏せてくれたんだよね、
なるほど、
だから俺、あの雷をさ、プロデュースした時もさ、会議とかで、レコード会社にそれやっぱ言ったのね、やっぱ
り、
あの近道を急がないでこうやるべきなんだって、絶対それは、あの、なんていうかな、売れる売れないだけではなくて、あの、長いバンド人生、バンドから言うと、通るべき道があるんだっていうのを、
なるほどね、
仁さんに教わって、あのやったんだね。どう、あの、自分の薄っぺらいエピソード、
さっきの、さっきカットしてもらっていいかな。
ダメです。
なんか逆に俺もってたけど、小太郎さんに申し訳ないよね。そっち、いや、俺だってあるよ、あの、
ね、
ピローズの皆さんも先輩ですし、
あ、まあ ね、
そう話せば、しんちゃんだって、ピーちゃんだって、
いや、まあ、でも、まあ、しんちゃん、ピーちゃん、ピローズのことはさ、まあいいですよ、悪口言おうぜ、あそこは。
あそこは、
あそこは、
じゃあ、俺も中華の話いいよ。なんか、兄貴、すみません。
続いて、ペンネーム、佐藤。先ほどテレビを見ていたら、歌手のシルバーさんが激怒したエピソードを語られていて、その内容は、隣のレコーディングブースで今まさにデビュー作を作っている新人がいきなり自分の部屋に入ってきて、あんたの曲全然キャッチーじゃない、私が曲書いてあげようか、というものだったそうです。恐ろしいね。シルバーがレコーディングしていたら、隣の部屋のスタジオのやってる新人が入ってきて、
新人が言ったってこと、
新人がいきなり入ってきて、あんたの曲全然キャッチーじゃない、私が曲書いてあげようか、というものだったそうです。激怒エピソード、これはさ、
いやいや、そんな
もう、
そりゃそうだよね、
これはもう 鼻に人差し指と中指突っ込んでのおふくビンタだよね、もうね。
そうだね。
そこは、普通に、そうだね、じゃねえよ、お前。やだな、お前のそのなんか。
そういう生き方だったでしょ。いやまあでも、それ今、全然、そんなの、あ、そうですか。
恐ろしいエピソードね。これはね、こんなことがあったら、うん、書いて書いて、俺言って。うん、書いて書いて、ちょっと来て、って。
いや、ほんとに、
ちょっと来てって、まず
は。殴り合いだよね、
うん、そうだね。
あ、そう。
お二人はこれまで音楽制作中に後輩や制作スタッフなどに対してイラッとした、激怒した、半殺しにしたなどのエピソードがあれば、法律に触れない範囲で教えていただきたいです。あのね、まあ俺ちょっと法律で見てる。もう、半殺しにしたやつはね、まあ、まだ今度いつか語れますよ。後輩のバンドのマネージャーをね。
まあ、なるほどね。
まあそれはちょっと話が長いんで、
まあね、
それはまあ次回、また語りますよ。まあね、でね、俺はその制作の人に激怒した話もあって、第2期ピローズ、
はい、
リビングフィールドを作ってる時のまあデザイナーなんだけ ど、
あ、なるほど、
そのデザイナーがまあバブルのまだ残りのあるところでさ、なんかちょっとね、まあそういう調子乗っておかしいやつがいたんですよ。なんか全身ゴルチェで決めてるバカ野郎が。でそれがね、最初の打ち合わせに2時間以上遅れてきたんだ。で2時間以上遅れてきたのに、一言も謝んないの。
あ、
すいませんとかないわけよ。
あ、よくないね。
だから俺はでもその間にまだですかとかさ、車が渋滞してるとかわけわかんないことをさ、いや俺だって車についてるわけだからさ、言ってさ、電話のやり取りをマネージャーとしてるわ。そのデザイナーにもマネージャーがいて、
あ、なるほど、
まあ、それも不思議な話なんだけど今思うと。でうちのディレクターがやり取りしてるから、ま
あ、
そこで謝ってるんだなって思ってたわけよ。でそのデザイナーがなんかこう一枚だけアイデアを持ってきて、あのサボテンのジャケットの、まあ、とりあえず仮で作ったと。でそれをね、まあ、本番はちょっとこれもうちょっと考えるけど、
うん、
まあ、とりあえずこんなんで、
うん、
で、まあ、でもちょっと偉そうなんだけど、うん、まさか2時間遅れてきて謝んない人がいると思ってないから、もう、まあ、ちょっと俺は納得いかなかったけど、うん、普通にじゃあよろしくお願いしますと、
うん、
まあ、次のまた打ち合わせでっていうことで、うん、そしたらディレクターがさ、一言も謝んねえんだよなってポソッと言ったんだよ。
なるほど。
ほんでおいおいおいと、
何かのスイッチが入ったわけですな。
俺は次、うん、もし1分でも遅れたら、うん、俺顔面キック入れるぞと、
うん、
言ったわけですよ。
あ、言ったの？
いやいや、あの書いてるから、
書いてる
ディレクターね。もし次あいつが1分遅れたら俺は顔面キック入れるよと、
うん
うん、で次の打ち合わせでね、また30分遅れてきたんだね。
あ、怖い。
だけどまあ、来たらさ、実際そう言ったって会議室ね、もうディレクターもメンバーもマネージャーもさ、もうまあみんな揃ってる状況ですから、まあ、いきなり顔面キックのテンションになかなかならずに、で、まあ打ち合わせが始まったの。そして結局その次回作り込んできますって言ったやつどうなりましたかって言ったら、いや結局あれでいいんじゃないかなと思ってっていうの。
うわ、怖い。
すごいでしょ。ほんで、
その
仮で作った、まああれでいいかなと思ってって言って、
うん、
でもうみんな唖然としてさ、
あ、
いや別にただあれ自体は悪くないんだけど、その本人がさ、
ね、
本人が、
ね、
とりあえずちゃっちゃが作った適当なやつって本人が言って、本番はもっと変わるよって言ったから、なのにやっぱあれでいこうかなと思ってって言うと適当なやつじゃんって思うじゃない。
そうだよね、それは当然だ、う
ん、でその翌日が撮影なんだけど、
はいはい、
アーシャとか中のジャケットね、一度もシングルのガールフレンドの話が出ないわけよ。で、ちなみにガールフレンドの方って、あ、ちなみにシングルの方ってどうなってますかって言ったら、どの曲だっけって言われたの。
うわ、
翌日が撮影で。で、さすがにディレクターもびっくりして、ガールフレンドって曲ですけどって言ったら、じゃあなんかまあ動きのある感じでみんなこうなんか動いてもらって写真でこう撮るからさみたいな。
軽いな、怖いな、
ほんで そこで衣装合わせみたいなフィッティングみたいなのあって、俺それ無言でずっと 服、まあ、服着替えたりして、じゃあこれでいきましょうみたいな、じゃあ明日よろしくみたいな感じで、ちょっと待てと、
まあね、
おちょっと待てって言って、
そうだね、
まあ、そっから、まあ、俺はあまり記憶はないんだけれども、
あ、本意気で行ったんですね。
いやでもね、いやでも暴力は振るってなくて、
あ、本当、
とりあえずお前これは仕事なのかと、 仕事じゃないのかっていう、うんうん、あの仕事でねこっちが金を払ってクライアントで、うん、その金額で OK をして、うん、この場に来てんじゃないのかと、うん、あの遅刻をして2時間遅刻をしてあの詫びがない、うん、今日も30分遅刻して詫びがない、うん、お前もしかして俺より偉いのかって、うん、言ったらね、うん、あの子犬のように震えて謝ってました
いや、うん、そうですか、うん、まあそうだね、うん、正論ですよ、うん、クライアントなんだからね、
うん、ほんで、うん、翌日、うん、その集合時間の、うん、もう30分前には全員揃ってハキハキテキパキ
物事が進んだっていう、っじゃ完全に舐めてたんだね、うん、そいつの人ね。
まあ俺よっていうか仕事を舐めてるよね。
まあそういうことだね。
あのクソ野郎だよね。
いやクソ、本当にクソ野郎だね、うん、
本当にクソ野郎でしょ、う
ん、まあ分からしちゃったってことで、
うん、ね、これだって本当に俺一個も間違ってないじゃん。
間違ってないよ、うん、その通り、うん、いやの その人が5体満足で帰られてよかったですよ、
うん、まあ顔面キックしなかったもん ね
本当だよ、うん、よかったよかった。
いや今日こんな感じで、
ああこんな感じで
ちょっともう時間今日 もういっぱいになっちゃったから、今日はこんな感じ、はい、あ違った、あのねおすすめメールだけ読む、これねちょっと、うん、そうだ、うん、あのペンネームルー猿、う
ん、猿
猿すいませんペンネームルー、
はい、
さよならソルシエという漫画が面白いです。女性誌に連載されていたので沢さんはご存じないかもと思いおすすめさせていただきます、最近単行本第2巻が発売され全2巻で完結なのですが中身はすごく濃いです。ゴッホの弟の生涯、兄弟の葛藤、天才とそうでないものの苦しさなど作者の解釈で書かれていて作り話だけど逆にすごくリアルに感じました。沢さんのおすすめのブルージャイアント、もうすぐ単行本が発売されるので買って読みたいなと思っていますということなので、
なるほど、ね、
これもう新井ちゃんがあのさよならソルシエ買ってきてくれたので、うん、
ありますね、
うん、これ、まあ次かその次かぐらいまでに俺たち読んで、
なるほどね、
まあ、感想を言いますということで、
新しいパターンですね、
はい
はい、
じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沢と
鈴木純でした。